16、私たちの健康。新型コロナウイルスの治療法。朝霞地区医師会、李京道。電話 464-4666。はじめに、この2年間、私たちは新型コロナウイルスによる感染拡大の波を何度も経験しました。特に、作家の第5波は最大のものでした。執筆時12月現在、感染拡大防止のための皆様の忍耐と医療従事者の命を削る努力の間に、世界中で治療薬の研究開発が進められてきました。日本においても、新型コロナウイルスに対する新しい知識と治療法が医療現場に刻々と導入され、厚生労働省により新型コロナウイルス感染症診療の手引きとしてまとめられています。診療の手引き。医療従事者が感染対策に留意して、診断しやすく適切な治療法が選択できるように、体内の酸素量などによって、軽症、中等症1、中等症2、重症と分類されています。中等症2と重症では、有効な治療法がなく、命に関わることもありますし、回復したとしても合併症や後遺症で苦しむことになるため、診療の手引きでは重症化を防ぐことに力点が置かれています。ワクチン、抗ウイルス薬、中和抗体薬による三段構えの重症化予防と、重症化した場合には暴走する免疫反応を抑えるステロイドなど、免疫抑制薬を使用し、人工呼吸器などによる治療法が述べられています。三段構えの重症化予防策としての治療法。第1段、ワクチン。ワクチンには個人を守ると社会を守るという2つの役割があります。ワクチンを受けるとその病気に対する抵抗力が作られ、その人の感染症の発症、あるいは重症化を予防することができます。また、多くの人がワクチンを受けることで、集団の中に感染患者が出ても、流行を阻止することができる集団免疫効果が発揮されます。ウイルスによって動揺した社会を治す効果があります。第2段、経口抗ウイルス薬。従来の抗ウイルス薬は注射薬であるため、投与に時間と場所が必要で、混雑する身近な診療所では扱いにくいもので、手軽に処方可能な経口薬の開発が待たれていました。厚生労働省は2021年12月に経口抗ウイルス薬を特例承認しました。この経口薬は体内に侵入したウイルスが増殖するのを抑える作用があります。海外のデータでは新型コロナウイルスによる入院や死亡のリスクを 30% 低下させたとされています。第3段、画期的な治療薬、中和抗体薬。厚生労働省は2021年7月に中和抗体薬を特例承認しました。人類とウイルスとの戦いの歴史でワクチンに次ぐ画期的な転換点となります。中和抗体とはウイルスや細菌など特定の異物に結合することで、それらの異物を体内から除去するために働く分子です。新型コロナウイルスに特化した中和抗体を人工的に作成した新薬になります。実際に朝霞地区医師会においても、第5波の後半から中和抗体薬が積極的に使用され、非常に高い威力を発揮しました。中和抗体薬の利点。 ワクチン接種により人体が十分な量の抗体を作るためには、接種完了後から数週間待たなければなりません。基礎疾患を有する人では、ワクチンを接種していても感染した際にウイルスに打ち勝つための十分な量の抗体を迅速に作ることができず、重症化してしまう人もいます。中和抗体薬は人工的に作られた抗体を一度に大量投与しますので、即効性があり、高齢や糖尿病などの免疫不全状態でワクチンの効果が薄い人にも非常に高い威力を発揮します。中和抗体薬の問題点。中和抗体薬は発症から1週間までの人に投与すると効果があるとされ、時期を逸すると病状が悪化します。また中和抗体は既存のウイルスに対して設計された抗体を用いるので、新規出現した変異株に対して無効となることがあります。中和抗体薬は大量生産が難しく、供給量が限られています。さらに投与の対象となるのは基礎疾患を有する方に限定されています。以上から自分自身や大切な身近な人、社会をウイルスから守るためには大量生産可能でウイルスの広がりを抑えるワクチンが最も効果が高いものであることを知っておく必要があります。終わりに、新型コロナウイルスに対する最も優れた対処法は予防することです。3密回避、マスク着用、アルコール消毒とワクチン接種で感染を抑えることができます。残念ながら発症した場合には早期診断がとても重要です。受診から検査、診断、治療に至るまで数日かかることもあります。基礎疾患を有する方は重症化する前に早期に治療が受けられるようにしましょう。家族、学校、職場での発熱や風邪症状のモニタリング、発症者があれば迅速なスクリーニング検査を施行するような身近な生活の中での理解と安心して早期受診できるシステムの構築が大事と思われます。